2021年11月、こんにちは。相変わらず新型コロナウイルスの影響で思うような鉄旅ができていないモグタンです。出かけられない鬱憤ばかりなんですから、ここは過去に出かけた鉄旅の思い出をいくつかご紹介し、いつか抜けるであろうコロナのトンネルから出るまでのモチベーションを維持しと考えた次第です。お付き合いいただければ幸いです。またまたかと思われるでしょうが、初めての方がおられますと思うので、あえて自己紹介をさせていただきます。私は俗に言う乗り鉄派です。父が旧国鉄浜松工場に勤務していた関係から鉄道に接する機会が多く、幼少の頃から関東と関西の間は数えきれないほど鉄道利用により往復していました。大人になると自由が利く車での外出が多くなり、時間を短縮する時以外はあまり鉄道を利用しなくなった時期もありましたが、相変わらず鉄道は大好きでした。もっとも船も飛行機も大好きなので、単なる鉄道オタクではないと思うのですが、そんなこんなで30代も終わる頃、視力が急激に衰え、視覚障害者となるまで20年近くは鉄道の利用はかなり限定的でした。さらに視覚障害者となった直後は鉄道の利用はハードルが高く、5年くらいは全然乗れずにいましたので、自動車の運転免許証を手にした時から25年くらいの間は最低限の鉄道利用に終始していたというのが実情です。ここまでの話でなんとなくイメージできたと思いますが、私の鉄道の知識は実のところかなり乏しいものなんです。私が偉そうにお鉄旅の話をしているのはなぜかなのか。一つには視覚障害者となっても一人は遠出はできますよと知っていただけると嬉しいからかな。といったところで本題です。2020年の春からすでに1年半と思うような絶賛ができていません。そんなわけでネタ切れとなりました。今回から少し変化球で一つのデスタビをテーマとするのではなく、地区別とか年度別とか明らかなテーマに沿った話をと考えました。まずは大好きな沖縄からと言いたいところですが、沖縄本島にユーイレールというモノレールが走っているだけであまりネタにがありませんので、残念ながら他の機会に回すことにし、今回はこれまた大好きな北海道ネタです。自己紹介で少し触れましたが、実のところ視覚障害者となるまで本州から出たことがありませんでした。唯一の本州脱出はハワイ旅行に出かけた1回だけでした。沖縄はおろか、北海道も四国も九州も行ったことがありませんでした。他の離島も基本的に行ったことがなく、それこそ湘南の海に浮かぶ江ノ島とか橋渡って簡単に行き来できる島だけでした。そんな私が視覚障害者というハンディを背負ってから北海道に何度かも出かけているのは、自分自身なぜかよく分かりません。子供の頃から鉄道大国として名を馳せていた鉄道にはずっと興味が抱いておりましたが、全然手掛けるチャンスはありませんでした。と言いますが、本当にチャンスはなかったかというとそうでもないのかもしれません。若い頃話題となった旧広尾線の愛国駅から幸福駅のブームなど絶好の訪問のチャンスだったのですが、結局出かけずにいるうちに敗戦となってしまいました。一つにはそこまで自由に使えるお金がなく、北海道までの旅費を捻出するのが困難だったということが大きいです。それ以外に一人で知らない土地に旅するのは度胸がまだ持っていない軟弱な若者でもありました。今のも自分でもなんで一人旅ができなかったのか全然理解できないですね。当時ついていた職業から長い休みが取れないというのも足かせでした。飛行機を使えば4日もあれば十分旅を楽しめるでしょうか。現在の航空運賃とは比較的にならないほど高く、おいそれとは航空機利用を選べなかったですし、記憶はもうおぼろげなので、状況認識がずれているかもしれませんが、飛行機を使うぐらいなら、東京駅まで新幹線で出て、浜松市をまでで戻り、戻れるかな？新幹線も今ほど速度は速くないので、ここから2時間ぐらいかかり、2度の乗り換えを含めると、搭乗3時間前に浜松に立つので、これでは全然間に合いません。今は品川から供給で迎えるので、うまく乗り継げば2時間ちょっとで空港ターミナルに着けますから、かなりのタイム差ですね。こうした当時の状況は鉄道の方がよっぽど深刻です。新幹線はまだ東北地方を走っておらず、在来特急と 青函フェリーの乗り継ぎでは片方2日ではかかります。多分相当無理しての話です。現実的には屋台列車を使うことになるかと思いますが、当時はまだ高速道路網がほとんど未整備のため、都市間を結ぶ高速道路末端のまま重要大都市間を結ぶ便しか存在しておらず、長距離移動は航空機か屋台列車かほぼ利宅だったわけです。料金もかなり高額です。ちなみに現在は東京駅から新函館駅まで4時間ちょっとで着きます。その度にその先は長旅になりますが、帯広まで5時間弱かな。浜松から東京までの1時間40分を足しても1日で帯広に行ける計算となります。当時は列車を利用すれば片道2日は見なければならず、往復4日は何もできません。現地での滞在を最低限としても5、6日はかかることになりますね。たびたび出かけられないであろう北海道まで出かけたんだからと、現地までの滞在日数を増やせばゴールデンウィークの一番用事の配列が良い年ぐらいの連休を期待しなければなりませんね。現実的に北海道旅行はかなり厳しいものがあり、そのうち行けるだろうとか、結婚できたらなんて流暢に考えていたら、ごもの思いは幻想だったようで、視力をなくした時に本当に後悔しました。その思いがあるので、今では出かけたいと思えば出かけてしまうという考えになり、北海道もすでに7回かな、出かけています。旅は別に視力がなくても楽しめる数少ない娯楽の一つと考えているのも大きいかな。車窓からの風景は確かに現地で楽しむのは無理ですが、デジカメで撮影したものの帰宅後にでも知人、友人に見せ、映っているものを聞きながら旅の思い出を話したり、映像の印象を聞くことで少し遅れた車窓の旅ができるという寸法です。視力がある方も撮影をし、地元に戻ってから友達に見せたり、SNS などにアップして楽しむ方が多いんだから、あまり差はないんじゃないか、そう感じています。また音や匂いなどは現地に出かけたからこそで、テレビや雑誌などの紹介記事ではその半分も残らないはずですね。耳にの劣る横や鼻にか感じた記憶は、ふとした時に鮮明に蘇らせてくれるもので、後日、ああそこに行った時はなんて気分に至ることもあります。ふと匂いかなどからも過去の旅先にで思い出が目覚めてしまい、思わずニヤニヤしちゃうこともあり、きっと不気味な親父だなと近くにいる方の冷たい視線を浴びたことはかなりあるんじゃないかな。この愛国駅、幸福駅は現在廃線になりましたので、もう行くことはかなわないと諦めていたのですが、荻尾広から空港に向かうバスや襟裳岬へ向かうバスなどでは行くことは不可能ではないと知り、一度計画を立てようとしたのですが、私のネットスキルでは旅ほどが作れず、断念するしかなかったことのです。この計画はまた別の形で実現させました。それは苫小牧から日高本線経由で終点の様国駅まで行き、その先は路線バスで襟裳岬へ向かうというものです。本来なら襟裳岬から帯広へ向かいたいのですが、その工程がどうしてもうまく作れず、やむなく同じルートで苫小牧経由で釧路へ向かうことにとなり、移動だけで丸一日潰れてしまいました。襟裳岬の中深く先でお世話になりましたご主人から、帯広方面へ出る方がいいのかなと不思議がられてしまうほど珍妙な計画だったのは、路線バスの検索は鉄道ほど簡単ではなく、かなりコツがいるからで、一番の問題点は乗り継ぎ時に起こります。バス停は視力があれば、時刻表などのポールが比較的容易に見つけられるかもしれませんが、視力のない私は1メートル先にあったとしても、その場所を特定するのが困難ということが挙げられます。降りた場所に乗り継ぐバスが到着することはほとんどなく、乗り場を移動しなければならないのが普通で、これが列車などの駅を乗り換えたと定的な違いになるのです。ところがこの難問が日高本線の利用者にもかかわらず私を見舞います。それは数年前の災害で路線の一部が流出してしまい、3分の2は代行バスによる振り替え運転がされていたからです。しかも特殊事情が重なり、2度乗り換えをして終点の様につき、そこで1時間ちょっと待って襟裳岬方面行きのバスに乗るのですが、これがまた難問目でした。幸いにもまた日高本線は JR 北海道が運行しているという滞在でしたので、様根駅に観光案内かなの方が日中は詰められておられ、その方のサポートをお借りして何とか乗り換えができました。翌日もまた手をわざわざせよ羽目になりましたが、気さくに応じていただき感激した覚えがあります。喫茶コーナーでお茶したりしましたが、 手持ち無沙汰にお土産を物色し始め、非常に珍しい高山植物の絵はががあると紹介されました。花には興味のない私には猫に小判ですが、わずかでもお店の品を購入することで感謝を伝えたく、2000円ほど購入しました。すると今度はそのハガキの使い道に頭をひねり、そうした旅先でポストに投函すれば現地の貴重な醤油を集められるかなと、こんな感じでその後も絵はがきなので結構積極的に購入し、事務先の宛ての手紙を、せっせと送るようになりました。北海道の路線は国鉄時代から見れば大幅な路線減少がありますが、私が乗車した後に廃線となった路線もすでにあります。先に述べました日高本線は向かうまでの3分の1程度の距離を残し正式に廃線となり、薩摩川線も半分近くが廃線となり、留萌本線も留萌から増毛の区間までが半線となりました。北海道新幹線の開業で JR 北海道から道南伊佐比利鉄道へ移管された薩摩川線も構内から先の区間へ新幹線の開業を待つことなく廃止されてしまいました。石狩線の夕張支線も廃止されてしまい、 JR のみで5つもの路線が一気に廃線がありました。日高本線は残念ながら代行バスによる全線制覇ですが、他の路線は廃線前に滑り込みで乗車をしていきましたが、2012年から14年の間に強引な計画をなんとか立て、本当に無理くり乗車してきたのが旗から見れば単なる青にしかまず映らないでしょうね。まあ趣味の世界、いやいや自己満足というか意地という世界と。この時の度強引な乗車計画が旅のコツを広げ、その後の鉄旅の花場を広げてくれたのが事実でして、それがなければ今の達成感は今決して得られなかったはずです。他にも根室本線の一部区間が不通となったままです。現在は振り替えの代行バスにて仮勝峠をこういうことが対応しており、根室本線の一部とはいえ廃線というわけではないですが、復旧に消極的と聞いているので、多分そうなると1列車で8時間乗車できるロング走行はもう楽しめなくなりそうで残念ではありません。現在ではという前行きはつくものの、普通列車が5時間を超えて走る運転はとても珍しいと先に述べました。強引な北海道旅行にこの列車計画を組み込むことで、さらに予定が1日伸びたのはご愛嬌。1日日本一長い時間を延ぶ普通列車として知られていましたが、到着した釧路駅で係の方から記念にと乗車証明書をいただけたのは思わぬプレゼントで気分が盛り上がってしまいました。途中何度か運転休止があり、20分ぐらい動かないなんてこともあり、走行している時間は6時間を超える程度かもしれません。一つ残念なのは帯広駅で人気の豚丼を購入できなかったことが挙げられます。経路検索はまめにしても、どの駅に何分停車するまでは調べられず、帯広で20分ちょっとで乗車していた最中も、ああなんで事前に豚丼手配しておかなかったのかなと後悔しきりでした。その怨念かな。その後帯広駅に何とか立ち寄ったにもかかわらず、未だこのお店の豚丼を食べられていません。全国を旅しようかなと考え始めた2011年以降に北海道一帯でも廃線がありました。これらの路線はほぼほとんどは未乗車のままで、とても残念に思うものの、赤字経営を続ける第三セクターの鉄道として存続し続けるも何のかなという気持ちもあり、とても複雑です。東北では青森県の十和田観光鉄道と岩手県の岩泉線が挙げられます。岩泉線に乗れなかったのは山田線の無人駅で乗り換え直しなければならず、これが単独ではまず難しいだろうと迷っているうちに、災害に伴う運休の後正式に廃線となってしまいました。秘境鉄道として魅力を聞いていただけにとても残念でありません。十和田観光の方は計画を立てる前に廃線になったのでどうにもならなかったですが、噂にはなっていたんで先に乗りに行くという手があったのかもしれません。廃線ではないですが北関東でいいのかな、草津温泉の方に向かう吾妻線にも乗りたかった路線がルートを変更されてしまい、日本一短いトンネルの体験ができないままとなってしまいました。ダム工事による路線の付け替えがアナウンスされていたのですが、工事が延期されてしまったという情報などが組み合わされたのと、集客駅が無人駅となったため終点まで乗ることが難しいと分かっていたのも乗車を延ばしにしたことが原因でした。 後日同じ車両が繰り返し運転されるケースが多いのを考慮し、乗車前に終点まで行き、ホームに降りなくてもいいからそのまま乗っていると戻ると、駅員さんに伝える方式で終点まで乗車する手段を得ましたが、そうした知恵がまだなかったうちに、路線が切り替えられてしまいました。これまたしくしくです。やはり旧路線の近いを楽しみたかったなと、これまた後悔です。今度は中国地区に飛び、三江線です。この路線は廃線前に乗車していましたが、西日本では唯一の廃線なので、あえて書いています。中国山地の背骨あたりを走る、芸備線の三好駅から江の川に沿って日本海側へ向かう路線で、紅葉の季節などはとても素晴らしい車窓を堪能させていただくもらえる観光には最適と思える路線でした。ですが道路の整備が進み、列車を利用することよりもはるかに便利な車での移動に地元住民がシフトしてしまえば、ローカル線の存在意義は希薄になるとしかなく、川沿いを走る路線は落石などの被害も少なく、うちなどの身分もあり、結局廃線ということになってしまいました。この路線は朝6時の始発で山陰本線側の交通駅を出、乗り継ぎなしで終点の三好まで乗りました。廃線を来週に控えた紅葉の頃のは、今度は三好から途中で乗り継いで終点の交通まで乗ったのですが、まだ紅葉には少し早い時期にもかかわらず、途中駅で立っての土砂となりました。もし毎年紅葉の時期だけでもこれだけの乗客が乗りに来ていただければ、別の解決策を引き出すかもしれません。そう考えるととっても悔しいですね。他の路線では廃線の危機になんとか乗り切ってほしいものです。話は変わりますが、2021年10月1日に上腕新幹線を走行していた E4K がラストランを迎えました。この新幹線の車両は全車両すべて2階建てを運行されており、16編成なら1600人が運べたそうです。愛称マックスと呼ばれた私も2階席に何度か乗車経験もありましたが、もう乗ることはできなく寂しいですね。今回は北海道ネタのつもりですが、廃線話のが中心となり、明るい話題とは正反対になってしまいました。すみません。また旅の様子は時間が経過していて、あまり鮮明でない記憶のというものもなく、ほとんどできなかったこともお詫びします。それは年は取りたくないもんだな。こんな私の話に最後までお付き合いいただけた方には感謝を申し上げます。それではまた次回お目にかかれたら幸いです。今回はこれにて失礼します。